今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回は、Web3 の障壁について話していきたいと思うんですけれども、まあ Web3 の説明は一旦まあ置いておいたとして、まあブロックチェーンとかクリプトとか、まあその辺ですね。まあ AI がまあ Web3 なのかみたいな、でブロックチェーンは Web4 になるんじゃないかとか、まあなんかいろんなまあ言われ方はあるけれども、まあざっくりクリプト、ブロックチェーンのことを指して Web3 と僕は言ってるっていうふうに思っていただいて、でそこに何ていうのかな、こう触れることの難しさっていうのを改めて感じるというのか。でこれを聞いてくださってる方の中に、その仮想通貨のウォレットを持ってるよっていう方がどれくらいいらっしゃるのかどうかわからないし、このチャンネルがねどういう層に届いてるかっていうのはあんまりわからずに喋っているところがあるんですけども、やっぱりその仮想通貨のウォレット一つ作るにしてもやっぱりハードルなんですよね。まあウォレットを作るだけであれば、まあ最近であればそのアプリケーションで動くようなものもあるしね、そのパソコンの拡張機能とかで作んなきゃいけないとかっていうものばかりではないので、まあ作ること自体は手軽になってきたかなと思うんだけれども、例えばじゃあそのウォレット作るときに、いわゆるそのアプリのアカウントを作るのと比べてやっぱりハードルがあるものとして、そのウォレットを管理するために、そのシークレットリカバリーフレーズとかシードフレーズとかプライベートキーとかいろいろ言われる、そのウォレットを管理するためのこの要はパスワード的なもの、それを忘れちゃったらもうこのウォレット、お財布は二度と開けませんよみたいなことがあるんですよね。そのクリプトに関わるそのウォレットっていうものが、でそこがすごく障壁で、まあ、いわゆるそのじゃあパスワード的なものを紙とかにメモして、絶対そのスマホでスクショしたりだとか、なんかネット上に保存したりとかしないでハッキングされちゃうからって言って、まあ、その紙に書いたりとか、ともするとその鉄板にこうもう刻み込んで保管するみたいなね方もいらっしゃるみたいです。まあ、僕は、まあ、全部紙ですね。紙にそのシードフレーズなんかを書いて、それを金属の、まあ、要はその対価、金庫ほどじゃないけど、対価的なそういう、入れ物の中にしまって保管してるっていう感じですね。でもその時点でほぼほぼの人たちっていうのはやっぱりそれ管理が手間だよなって思うわけだし、じゃあそのシークレットリカバリーフレーズのね、雷なんなり紛失しちゃいました、どっか行っちゃった、忘れちゃった、分かんなくなっちゃったって時にもうウォレット開けられない、じゃあそれってどうにもならないのって言った時にどうにもならないんですっていう、それが Web3、 まあクリプトブロックチェーンなんです。自分の資産を自分で管理していく、それが Web2 からの脱却っていう話なので、誰もそこを保証してくれませんっていう話になっちゃう。じゃあそういう世界線をどれぐらいの人が求めてるかっていうと、おそらく少ないと思うんですよね。なんだかんだ言っても結局何かあった時にどうにかしてくれる、そういうところを多分求めていると思うし、それがある程度その自分の資産とかそういうものを管理されている、ある意味その中央集権的なね、形であったとしても、いやそれでも万が一の時に助けてもらえた方が自分はいいよっていう人が僕は大半なんじゃないかなってことを思っていて、だから果たしてどこまでこの Web3 という思想っていうのかな、その自分の資産は自分で管理していく、自分のものは自分のもの、ちょっと違うけど、なんだろう、自分の、そうだね、例えばそういう SNS で使った運用してるアカウントで、発信した内容とかっていうのがどこかの企業が全て、管理していて、アカウントが例えばなんかバンされちゃったとか、凍結されちゃったって言ったら、今まで自分が発信した文字のね、そういうテキストベースのものもそうだし、音声とか、そういう画像とかっていうのも全部手元に残りません。なんかそれってどうなんだろうっていう、まあ、ある意味そういうアンチテーゼみたいなところが Web3 にもあるんだけど、とはいえ、その自分の資産を自分で管理するっていうそこの難しさっていうのがやっぱり Web3 の、障壁としてあるわけですよね。まあ、ただ最近は割とこう新しめのあのブロックチェーンなんかに紐づくウォレットだと、そもそもそのウォレットを作るとき、まあ、最初のこうアカウントを、まあ、作るイメージですね、の時に、その小難しいそのシードフレーズを管理して、じゃあ紙にメモして先にねまず管理してくださいみたいなことはいらず、もうすでに持っている Google アカウントとか、その Web2 ですでに使っているような、もの、メールアドレスなんかを紐付けてサクッとウォレット作れます。で、またそれでサクッと入れるので、そのシードフレーズの管理とかもいらないよとか、ともすると最近だとそのアブストラクトチェーン、まあ注目ってほどではないけど、一応こう気にかけている新しいチェーンではあって、まだねメインネットではローンチされてないんですけど、そのアブストラクトチェーンなんかも一応そのテーマにしているものとしては、まあよりその Web3 への障壁をこう、まあ取っ払う、 まあいろんな人がこう使いやすくなるために、その早く安く、そしてセキュリティも高くっていうことをまあ目指しているっていう、まあまあまあごくごく至極真っ当なというか、うん、まあそりゃそうだよねっていう、ブロックチェーン技術っていうものがよりマスアダプションしていくためには、まあそれは何のためにって話もあるけど、より僕らの生活がまあ豊かになっていくためにっていう前提であるべきだと思うんだけど、じゃあそれをこうユーザーが使っていく上でより UI UX が高いものの方がいいよね。まあ今こういう話をしている僕だったりとか、こういうね、クリプトの話をまあ関心を持って聞いてくださっている方々は、おそらく感度が高くて、ある程度こうリテラシーが高い人たちだと思うんです。まあ自分で言うのもなんだけどね。だって周りでそのブロックチェーンの話とか、クリプト仮想通貨の話とか、Web3 の話とかできる方ってあんまりいなくないですか？なんか正直、僕はねいないんだよね、周りにね。そうだ、そういう体感値から考えてみても、やっぱりすごく衝撃が高いと思うし、本当にこう前向きにいろいろ学んでいきたいとかね、そういう新しいものが好きとかっていう、まあ、人たちじゃないとなかなか触れないっていうのが現状の Web3 ブロックチェーンクリプトなのかなと思ってるんですけど、まあ、割と最近はそういった今紹介したようなアブストラクトチェーンもそうだし、まあ、他にもねスイチェーンっていうチェーンの紐づいてるウォレットなんかも、そのメールアドレスとか、Google アカウントとかでもうログインできちゃうとか、まあ、そういうふうにね、まあ、割とこう簡単になってきていたりとかね、する部分があって、で、これはおそらく今後、ますます課題になっていくっていうのかな。だから、ウォレット作んなきゃいけない、ウォレットって何すかみたいな。で、なんかこう、その、ハードルですよね。で、ともすると、まだまだやっぱ、障壁としては、その、ウォレット作るだけならまだいいんだけど、その、仮想通貨ですよね。仮想通貨そのものの準備の部分にもやっぱ障壁があって、まあ一番本当に一番最初はやっぱりどうやったって仮想通貨取引所に口座を作って、そこに日本円なりをね入金して、ビットコインとか、まあイーサリアムとか、あと僕が推してる BSV とか、 BSV に変えられる取引所はまあ国内では一つしかないから、ちょっと BSV はあんまり参考にはならないけど、そういう風にまあやっぱりそのね日本円をまあ変える必要があるわけですね。仮想通貨に、まあ、そこもまたハードルだし、でまたその取引所にねやっぱり預けたままっていうのは、あんまりその自分の資産を自分で管理するっていう Web3 の文脈から言うと、あんまりこう親和性は高くないので、じゃあやっぱりその自分で作ったウォレットに、その仮想通貨を送金して自分で管理する、まあその方が Web3 的だよねとかって言っても、結局またそこで送金間違えたら自分の資産なくなっちゃうみたいな、なんかそういうところもまたハードルがあったりして、まだまだそこのたどり着いてね、そのたどり着いたその Web3 のクリプトの世界っていうのはめちゃくちゃすごく楽しいし、僕自身ももう3年ぐらいになりますけど、めちゃくちゃ楽しいです本当に。だけどそこにたどり着くためのやっぱりそういろんなそのログインですよね、その扉の開ける、その開けるのがむずいとか、そうなんかね、その障壁ってものがもっともっと取っ払われていくと、よりねこのなんかクリプトの面白さっていうのが広がると思うんだけど、ただそのマスアダプションするためには今のそのクリプトのそういうハードル難しさみたいなところが取っ払われていくと、それはそれでなんか個人的にはこのアーリーなタイミングからね触れてる個人的には、障壁がなくなりすぎてしまうと、それはそれでまたちょっとこう味気ないのかなって思ったりするっていう、なんかね、すごくそこは、なんかね自分の中で矛盾を感じていたりしますという、今日は、話をさせていただきました。こういう話が好きだよという方はぜひぜひ毎朝6時から30分40分長い時1時間ぐらい TwitterX の方で、ライブ配信をしております。ぜひ、ね、そっちの方も遊びに来ていただければと思います。それでは皆さん、今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。